玉ひよさん、いらっしゃーい。
こんばんは、パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひよさん、いらっしゃいは、起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜は1週目の放送ということで、一人おしゃべりの日となっています。番組の最後には、金運占いもありますので、どうぞお楽しみに。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。こんばんは。あのね、今夜はですね、ちょっとまあ後半にはちょっとびっくりゲストが登場するかもしれないということでお話を進めていきたいんですけれども、最近ね、よくハプニングが私の周りで起きます。予想していなかったことっていうのがたくさん起きたり、本当だったらこうするはずだったのになっていうことが思い切り逆転したり、予想外の展開にこう陥ってしまうことが多くて、今までにないことなので慌てふためく私がいます。で、その中の一つがですね、今までだったらこう、なんだろう、あんまり深く考えもせずに右に行く、左に行く、まっすぐ進むだったり、この道の方がいいよねって人生の選択をしてきていたんですが、本当にこの7月、8月になってそれがしづらいなって思うことが増えてきました。で、どっちに行ったらいいかわからないというよりは、選択肢が増えすぎてしまって、どれ選ぼうかみたいな状態がちょっと多くなりつつあって、選べないんですよね。なんかね、そこにね、ちっちゃな恐怖と言いますか、今までそれはなかったんですけど、私の選ぶ道が正しいと思って歩いてきたので、全くそんな気持ちはなかったのに、今まあ小さな恐怖があるわけですよね。で、あ、こっち行ったら危ないかもみたいなのがあるから選べなかったりするんですけど、じゃあそんな時ってね、どうするのって言ったら、まあ直感で選ぶのが危ないわけやから、それは危険だなってこう自分で感じているわけだから、じゃあ何かな、この世の中で第三者委員会みたいなやつなんか変な言い方かもしれないんですけど、自分以外の誰かに聞いてみたらいいんじゃないかなって思い始めたわけです。で、以前はそれを占いっていう形で見てもらったり、鑑定っていう形で見てもらったり、まあしていたんですけれども、それはあくまでも目安だったわけですね。でも、この間本当に真剣にちょっとこりゃあかんわと思って、数比のわかる方だったり、ちょっと五次元とつながっている方だったりに見てもらった時にね、これはね、すごいちょっとカミングアウトになってしまうんですけど、私は直感で動いているつもりだったんですが、ちょっとスピリチュアリティっていうものを再認識した時に、あ、自分にはそれが実はあって蓋をしていたっていうことが分かったんですね。で、その蓋を開けるためのレッスンというか、そういうのを受けた時に、ポンとか、あ、パカっていう状態ではないんですが、まだはっきりではないにしろ、自分でそれが認識できたわけです。ただ、今まで直感と思って突き進んでいたものが、そうではなく何らかのメッセージを受け取っているっていうのが分かったときに、それは本当に正しくて、そこに進んでいいのかなで恐怖が出てきたと思うんですね。 で、そこで第三者の目が必要だなって思ったのと同時に、多分自分の中にある自分の答えは自分の気づいていないことがあって、何やろう、すごいすごいすごい深い深いところでブロックしてるかもなって思ったんですね。それはそのスピリチュアリティ的なものを学んだ時に、まあそういうものがある人もいるよっていう話を聞いたのもあるんですけど、ね、あの表面化しているものもありますよ。これは嫌いやからやらんとこやけど、大人やからちょっとやっといた方がいいかなとかもあるじゃないですか。そんなんではなく、本当に無意識の中でブレーキをかけてしまっていて動けないなっていうものがあるって本当に分かったんです。で、その鑑定をしてくださった方が一言言ってくださったのは、鳥かごが見えるわって。その瞬間私にもちゃんと鳥かごは見えるんですね。でもちょっとその鳥かごに違和感を感じたわけですよ。鳥は入ってる、ちっちゃな鳥が入ってるんやけど、私が見えてる鳥かごはそのドアが開いてるやつなんですね。逃げられるやんって。なのに私はそこから出ようとしていないイメージが自分の中に飛び込んできた時に、あらーって、いけないって感じているのは私のこう表面的なものではなく、内側にある何かであって、ドアが開いていることは分かっているのに、出ると怖いから、あ、出てないやんってなったわけですよ。そしたらそのブロックって言われるものはやっぱり自分の中にあるから外しきれなかったりするんですね。で、そのブロックを外してもらうどうのこうのというよりは、それがあることに気がついてねって言ってもらったから、客観的に自分が見えますよね。で、同じ映像をこう同じようにその人と見ていて、あ、じゃああなたのはドアが開いてたのねっていう感じで、こう答え合わせができていくと、そうなんですよって、そのドアをそのまま開けたままで檻の中を自由と考えるか、出て何もないところを自由と考えるかはあなたしかわからないけど、どっちがいいかを一回ちょっとじっくり、まあ、考えてみたらって言ってもらったので、まあいい機会だなと思ってね、考えることにしたわけです。で、この見えるとかメッセージっていう言葉を今何気なくは使ってるんですけど、私の中でその前提っていうのは、はっきり見えるとかはっきり聞こえるものではなく、なんとなくこうポヤンと浮かぶ言葉、それが単語の時もあるし、はっきりと、え、今何言ったぐらいの時もあるんですけど、それがね、実は子供の頃からそんなことがあったのに、言うたら変な子って思われるから、ちょっと言えないままずっと来てた時があったんですが、最近ね、それがちょっと便利だなって思うようなことがあって、今喋ってる時も実はそうで、え、その言葉きっと今言ってもみんなには分かれへんから、ちょっと補足した方がいいよねっていうような時は、補足みたいな言葉がピッて降りてきたりするんですね。で、降りてくるっていう私の中では感覚なので、その言葉は使うんですけど、セミナーとかもそうですね。こうみんなの顔を見ながら原稿を作っていて喋るんですけど、原稿からどんどんどんどんそれていくことがあるんです。あ、ちょっと戻りたいんやけど、ちょっとそこに戻りたいんやけどって思うんですけど、そのメッセージはそうではなくて、今ここでこれを説明しておかないと、あとあとみんながわからなくなるんじゃないっていうことを言ってきてくれるので、あ、ちょっと待って今っていうのを一人でこう押し問答するんですね。で、その時にちょっと自分の中ではこう一呼吸を置きながら、同時通訳のことがまだ私にはできないので、例えばですねとか言いながらちょっと間を置くわけですよね。で、頭の中を説明し、こう 振り返るというか、ちょっと今言葉が足らなかったと思うのでとか言ってこう補っていったりするわけですよ。で、時々それが一歩先に進んでる日があるんですよね。今の説明ではなくって、もしかしてそれ来週言おうとしてることじゃないみたいなこともちょっと出てきてしまったりすることがあるので、まあその辺は整理しつつ、こう、自分の中でうまくこう組み合わせを変えていったりとか、次回これお話しするつもりだったんですけどねみたいな言葉もまあ加えながらっていうことなので、こうしていってるわけですよ。で、このスピリチュアリティを学んでいるっていうことに関しては、まあゲストさんに来ていただいたりっていうこともあったので、少しずつお話はしてはいたんですけれども、これだけこう体感していることを話すっていうのがすごい初めてなので、実は少しドキドキはしてるわけですよね。ラジオっていう公共の電波を使って、こうやって自分がこんなことを感じたり思ったりすることができるっていうのを喋るわけですから。で、その鑑定してもらった方に言われたのは、喋るっていうことも私の中では物事を一歩進めるのにすごい重要なツールになっているよって言われたんですね。で、もう一つ、実は二人の方に言われたことがあって、あなたは書くっていうことも同じ意味をなしていると思うって。でもね、まあ吐いた言葉は飲み込めないっていうのもあるけど、書いた言葉はもっと残るって私の中で思っていて、一回書いたら誰かの記憶に残るやんみたいながあるから、書くこともちょっと怖かったりとか、正直に書けなかったりっていうのもあったんですけど、まあなんで正直に書いたらあかんのって言われた、それがね私の中に出てきた答えは一つで、いい人に思われたいっていうやつですよね。誤解を与えたくないとか、変な人って思われたくないとか、でも心の中では変な人やで私って思ってたり一部分逃げの言葉として、あ、私ごめん宇宙人やからちょっと他の人と考え方違うかもしれんって言っているくせになんですけど、本当にこう文字で表すときに、この言葉って誤解がないかなとか、誰か傷つけたりしないかなってことをまあ考えながら書いたりはするんですけど、その2つっていうのが私の強い味方になるよって言われてから、じゃあ私はこの先どこに進んだらいいのかなっていうのが、やっぱりまた少し見えづらくなってきてしまって、まあそれを整理するためには何が必要ですかって尋ねたところ、瞑想がねいいんじゃないっていうことで、まあしっかり軸を取って瞑想するっていうことなので、あ、やっぱり原点に戻らないといけないんだなって、昨日ねそれをちょっと思ったりしました。で、その瞑想のもう大事なんですけど、もう一つ最後に思い出したわ、これ絶対伝えないとって言われた一言が、恐れるなっていう言葉で、あーやっぱりそこかっていうね話になったわけです。で、まあ私がね、まあこういうお話をすると、へえって思う人もいれば、そうなんよそうなんよって言ってくれる人もいると思うんですけれども、そうなんよって分かってくれる人と、やっぱりこんな話をずっとしたり伝えたり、まあ共有できたりしたらいいなと思っている面が少しあるので、少しもし方向を変えるとするならば、こういうことをみんなで話していけるような場であったり、こういう人たちと集まっていける場っていうのをどんどんちょっと作っていきたいなと思い始めています。で、前半少しまあお話をこうやってさせていただいたんですけれども、ちょっとスペシャルなゲストがいるって言いましたよね。実は今日の PA さんが乙葉さんなんですね。で、知ってる人は知ってらっしゃると思うんですけど、乙葉さんだったらこの話してもきっとわかるなーと思って、このまま後半に行きたいと思います。どうぞお楽しみに。 はい、前半はちっちゃな私のカミングアウトをし、後半はもう超無茶ぶりと言っていいぐらいなんですけど、今日ね本当に PA さんしてくださってるのが音挟んでよかったーって心から思っていますが、改めてすいません、音羽さん自己紹介をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。夢の種放送局で、PA をしておりますが、宇宙数秘学と、現代霊気の講師もしておりますということで今日は参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますもう本当に、あー霊気の先生や、うわー数秘もしてる、いっぱい聞いたろう心の中で思っていますが、実は私数秘で言うと33っていうのを持っていて、
はい、
遥か前に言われた時にそれはなんじゃらほいって思ったんですが、
はい
はい、あの数秘術の中でいう33とはどういったものか聞いてもいいですか？
あ、はい、そうですね、もう33っていうのはもうあの全てのね、大体数秘学とか数秘術 で、うん、であの出し方ってほとんど一緒やと思うんですけど、はい、全ての生年月日を全部足した数が、うん、33に な、うん、なる、まあ、あのそれぞれ違いますけどね、
はい、
で11とか22とか33っていうちょっと特殊なナンバーがあるんで、その時はもうそのままにするっていうところで、33ってもう逆にもう2000年超えるとしばらく出てこないです。数字が大きくないと足して33にならないですから、はい、逆にしばらく出てこないんですけど、やっぱりあの宇宙愛って言われてるちょっとあの、うん、特殊なね数字、マスターナンバーって言われてるんですけれども、
なるほど、
はい、やっぱりこう考え方というか、うん、もうあのもう全ての愛なんですけど、もうあの愛がもう宇宙的に大きいんですね、はい、もう宇宙ってついちゃう時点でね、ちょっとまあ皆さんこうなんだろう、すっごいしっかりしてるところとすっごい子供っぽいところときっと両方あって、あ何を考えてるかちょっとわからないかもって言われることないですか
そういう人なんですよね。
そうです ね、
はい、ね、だからそうなんです、あの自分の中では普通に考えていることでも周りの人が聞くと、はい、なんでそこに行くんとか ね、
そうですね、
なんでそんなになるんとかね、うん、なんでそこがわからないのとかもありますね、
うん、だから発想が多分もうね違うんですよね。
大きい、
そうですね、やっぱりこう、ね、あの特殊な数字を持って11とか22とか33って持ってられる方は、まあ、足すとね2とか4とか6なんですけど、 そうですよね、その人たちよりもさらに枠が大きいみたいなね、
うん、なるほど、
そうです。
でもそれをそのナンバーを持っていること時点でっていう、その何何かの一つのカテゴライズをされてしまっている時に、私はもう、はい、あ、そっか、じゃあ私は宇宙人にで正解みたいなな
るほど、
ね、自分で自分にそのハンコを押すと、うん、なんだろう、ちょっと楽になったというか、うんうんうん、ね、そう、なんで違うのかなっておぼろげには思っていたにせよ、うんうん、こんなに違うかなみたいなのも ね、
そうですね、
あるわけじゃないですか。
まあ数秘学とか数秘術っていうのももともとはこう、なんていうのかな、あのカバラ、あの古代の英知なので、
うんうん、そうですね、
数字ってまあ世界の共通語じゃないですか。
そうですよね、
だからどこ行っても一緒やし、急に数字の意味も変わったりしないし、
うん、 そうですよね、
その中でやっぱりその、うん、あくまでも統計学なので学問じゃないですか、はい、うん、でその中でやっぱりこういう数字とこの組み合わせを持ってる人はこうっていうのがある程度こう今までこう積み上がってきて、
そうですね、う
ん、こういう資質があるとか、
そうですよね、
こういうものを生かしたいとか、うんうん、そういうものがある程度分かると、やっぱり自分を知ると、あ、なんで私はあの人と違うんやろうっていうところが分かると楽になる。
そうですね、
はい、うん、逆に相手もなんで私と違うんやろって思うじゃないですか。やっぱ価値観違って、ね、同じこと聞いても、そう取るっていう人っていっぱいいるじゃないですか、うん、でもそれは性格のというかその性質とか資質の違いやから、うん、どっちが正しいとか間違ってるとかいいとか悪いではなく、うんうん、そうですね、そういうふうに考えがちっていうことなんで、それが分かってたら、ああ、やっぱりこの数字、例えばね、数字ですると分かりやすいというか、
うんうん、
あ、なるほど、こういうふうに ね、見えるって、うん、こういうふうに持ってる人ってそういうふうに思いがちだよねって思うとちょっと人間関係楽になるかな、そうですよね、みたいな、
全く未知の人間ではないし相手の世界が少し理解できたりするの で、ね、こういうね、まあ、数比っていうのは人間の関係をね作っていくのには良かったりっていうのは分かります、うん、ただ数字はやっぱり見えるもんなんですけど、はい、もう一つのこの霊気っていうのはやっぱりちょっと見えない世界なのかなって、
そうです
よね、エネルギーとか気とか言われるものじゃないですか、はい、で今日その話ができるうっしっしーと思ったのは
なるほど、
ね、私がその聞こえてくるメッセージっていうのは、はい、文字で見えているわけでもなく、うんうんうん、他人に聞こえる声でもないから、うん、そこどないして説明しようかなってずっと思ってきたわけですよ。で同じようにこの霊気っていうのも、うん、信じる信じないの話でしょって言われたらそうなるじゃないですか、うん、霊気っていうのは結局はどういうものって説明するんですか？
そうですね、だいたい例えば、うん、太陽とかよくみんな太陽のエネルギーって言うじゃないですか、月のエネルギー大好きでしょ、やっぱりあの、うんうん、新月とか満月にエネルギーを受けるって、そうそう、でもそのエネルギーって見えないじゃないですか、でも大好きですよね、は
い、
なんか満月の日にお財布フリフリするとかね、
する、
うん、言うじゃないですか。それと一緒でみんなに降り注いでる宇宙のエネルギーの一種なんですよね。で見えないものってないのかって言ったら、じゃあ Wi-Fi も見えないし、ね、魂も見えないし、空気も見えないし、見えないけどみんなあるって知ってるじゃないですか。
存在は分かってます。
この、ね、電波に乗って言葉が乗って皆さんのところに届くわけじゃなくて、見えないけどねっていうものっていっぱいある、ね、その中の、まあ、最初に戻ると太陽とか月みたいに宇宙からこう、みんなに降り注いでるエネルギーの一種っていう風に私はお伝えしてます。
なるほど、
はい、
というと紫外線赤外線とかも、うん、まあ、同じように存在はしている何か、ね、
その中の癒しのエネルギーって言われてます。
なるほど、
はい、で本当はみんな自分の中にも持ってて使えるけど、普段の生活の中で生きてて、あのちょっとこうそのエネルギーを受ける受信機っていうかね、それがちょっと詰まってたり、はいはい、歪んでたりうまく使えなくなっちゃってるこの現代社会において、
なるほど、ね、
それをまあ私もそうなんですけど、マスターとかティーチャーとか呼ばれる、それを学んだ、まあ言ったら、なんていうのかな、パソコンがあって初期設定をする技術者みたいなもんです、
はいはいはい、
パソコンって買ってきたただの箱じゃないですか。
そうですね、
そこにあの、うん、まあ、初期設定をして、あとはインストールするのはまあ自分ですけど、
う
ん、まずつなげないとただの箱っていう、 そ
うです
よね、そのつなげる作業をするのがマスターとか講師なんですね。
なるほど、
で通じやすくして、本当は誰でも使えるし特別なものでもないし、ただその初期設定の仕方があの皆さんができてないだけで、それをするしたらみんなちゃんと使えるように、誰でも使える、私はあの便利な日常生活に使える便利なツールと思ってます。
そうか、だからまあ現代になっていろんなものが出てきてしまったがために、本当は使っていたものが、うん、退化している人もいるでしょうし、忘れてしまう、使い方を本当に忘れちゃってるっていう感じですよね。でもね、あの今のお話を聞いてふと思ったのは、やっぱり人間寒かったらこう自分で自分をこうギュッて抱きしめたり、
はい、
悲しい人がいたら抱きしめてあげたり、うん、お腹痛い子供がいたらさすってあげたりするって、それってただのスキンシップではなくって、やっぱりそこから何かエネルギーを伝えているような気がしているんですけど、
そうですね、
そういうもの
そうだと思います。だからもうそれもそうだと思います、ね、エネルギーってやっぱり見えないけど、お母さんにさすられたり、痛いの痛いの飛んでけって言われたり、手当てって言葉もあるくらい、
そうですよね、
やっぱりその手って何か出てるっていうのは、みんな何か出てると思うんです。だからお母さんの作ってくれたおにぎり美味しいとか、ね、やっぱり機械が作るものより人の手で作ったものとか、まあね、やっぱりそういうものってそのね、あの硬さとか柔らかさとかではなく、その方のエネルギーがやっぱり入る、やっぱりこう昔ね、なんか愛情とかいう CM もありましたけど、そういう愛のね、愛と調和と癒しのエネルギーなので、はい、それを使って自分もやっぱ癒す、
こ
う人もそうなんですけど、やっぱり今みんな特に言われてるのは、そうあの自分 を癒してないと、うんうん、人をやっぱり癒せなかったりっていうね、
確かに、
うん、っていうところをすごくみんな自分を見直そうよっていうね、まず自分が大そのわがままじゃなくって本当のありのままの自分だったり、自分が伝えたいこと、やっぱ自分が傷を持ってそこをちゃんと自分で癒した上で人も癒せるとか、そういう中の一つの霊気というのは便利な本当にツールやと思います。
なるほど、そうか、はい、じゃあその霊気っていうのにこう関わるってやっぱり見えないものの世界になるから、
はい、
こう関わるまでのなんだろう葛藤ってなかったですか？
あ、やっぱり最初はありましたよ。なんか字も怪しいですし、なんかな霊気の霊ってすごい幽霊の霊とか ね、
そうやね、そう
やっぱ怪しいと思いましたけど、うんうんうん、でもやっぱり東洋医学では気とか言いますよ ね、
う
ん、やっぱりその
見えないものの流れね、
そう見えないもの、そう、そういうものがあるっていうことで説明を聞けば、ああそうなのかなって思って、やっぱり私も怪しい人だと思われたくないけどすごく強かったのでいやいや私はもうそういうんじゃないですか、
でしょ、普通って生きたいよね、
普通って言いたい、そう、ずっと普通って言ってきましたけど、いやいや言われても、ね、いやいや普通やから、いやいや違うっていう、そう推し問答をずっとしてきましたね、もう何年も
いつ吹っ切りましたもうこれ霊気もう入ってから、
いやそれちょっとずつ、いやでもまだずっと言ってました。これはだって普通のツールやし、ちゃんとテキストもありますし、うん、今日ね、そのテキスト通りにやっていけば誰でもできるっていう講座なのでね。
そうやね、そうですね、うん。
だからずっと言ってました。本当に私も最近かもしれないです。吹っ切れたのは。
よかった、仲間。
そうですね。
ね、でもこんな機会がないとね、本当に PA さんとこう、こんな話がやっぱりできないし、本当に今日はね、いい機会を与えてもらったなと思ってるし、あ、一人おしゃべりの日ってやっぱり重要なんやなって、はい、思います。本当に音羽さん、いろいろ教えてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃ続きまして、金占いのコーナーです。
ライブレディオ夢の種、
9月の金占いです。総合的なお金の流れ、対人関係が良好な月、人から得られる情報で月の後半に向けてステップアップできる時です。気をつけた方が良いこと、慎重になりすぎてチャンスを逃さないで。ラッキーアイテム、色はピンク、パステル、緑色。方位は西。場所は応接間、風通しや景色の良い場所、ファッションビル。数字は6。ジュエリーはローズクォーツ、ピンクオパール。食べ物はスイーツ、お菓子、甘いもの、そして果物です。ラッキーな星座は、いて座、双子座。水亀さんは、迷うなら深追いしないでください。今夜は一人おしゃべりということで、ちっちゃなちっちゃなカミングアウトをさせていただき、急遽無茶ぶりにも応じてくださった PA の音羽さんにはとっても感謝しています。デザイン104ではお一人様企業や主婦で起業したい方のサポートをしています。イベントやセミナーデビューしたい方はお気軽にご相談ください。では次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひょうさん、いらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。